主よ、あなたを今日愛します。主よ、あなたの恵み、あなたの憐れみを感謝します。主よ、私たちが何か良い行いをしたわけではない。主よ、あなたの恵みです。私たちがすごいから天国入れるわけではない。主よ、あなたの恵みです。主よ、あなたの恵みと憐れみを感謝しましょう。主よ、あなたは私たちを 100% 完全な愛で私たちを愛してくださったことを感謝します。主よ、今日もあなたの愛に満たされながら、あなたの優しさに満たされながら、主よ、私たちはあなたに感謝します。あなたを経験することができることを感謝しましょう。そして主よ、あなたの素晴らしいこの聖霊様のパワーを感じることができることを感謝します。主よ、今日もあなたの御心を求めましょう。あなたに仕える人たちになります。あなたのために人生を捧げる、そのクリスチャンになりましょう。あなたの福音のため、あなたの御言葉のため、あなたの計画のため、主よ、私たちは人生を捧げます。主よ、あなたの計画、あなたの今の宣言している、天国で宣言しているものは、それがなり始めることを感謝いたしましょう。暗闇がなくなっていくとき、主よ、あなたの清い裁きが来ることを感謝いたします。主よ、あなたの裁きを感謝いたします。憐れみの心で、愛の心で、主よ、あなたは裁くことを感謝いたします。主よ、あなたの恵み感謝しましょう。主よ、今日もあなたの臨在を感じます。あなたの栄光を感じましょう。あなたの素晴らしいこの憐れみ感じましょう。主を感謝します。主よ、あなたが一番です。あなたが主です。あなたが神様です。あなたに従いましょう。主を感謝します。感謝しましょう。感謝しましょう。感謝しましょう。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。主に感謝しましょう。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。アーメンアーメン。 OK、 じゃあ5人にハイファイブして、主は良いお方と宣言してみて。 God is good。 ハレルヤハレルヤ。ハレルヤ。みんな感謝ですか、ね、すごいよね。主の臨在を私たちは、経験することができます。アメン。私も長い間ね、主を経験できないみたいなね、なんかそういう教えであったんだけど、主を経験することができること、感謝です。アメン。主の恵みとね、主の憐れみ、私たちは毎日感謝しなきゃいけない。そして主は今本当に国々の、解放をね、主は求めてるんだよね。だから私たちは主が与えようとしているこの悪魔の国に対しての裁き、それを私たちは宣言しなきゃいけない。みんな雨ですか。雨。教会を通して、人たち、預言者たちを通して、この主の知恵を私たちは第二の天に宣言するわけ。そして時々そのね、天使たち、主の天使たちにも私たちは宣言するわけね。今すごい霊的世界ではいろんなものが起きるってみんなわかると思う。当たり前ニュース見ても何もわかんないけど、でも天国の世界が 神様が私たちをすごいね、助けようとしてるみたいなところもあるかもしれない。だからそれを私たちは 主に感謝しなきゃいけない。アメン。当たり前、ネガティブなインフォメーションはね、いつもニュースはそれでお金儲けるから、人間は普通はネガティブの流れ入っちゃうんだよね。で、私たちはポジティブ流れに入りましょう。イエス様はいつもポジティブです。いつもね、私たちが倒れてもまだ大丈夫だよっていうから、ね、私たちが罪を犯しても許すよ、一緒に助けるよ、それが主の声なの。アーメン。だからね、神様は本当にお父さんのような、お母さんのようなね、そういうものがあるわけね。感謝しましょう。アーメン。私もね、今日ね、母の日だから、いつも、まあ、毎日ではないけど、主にお母さん感謝するんだよね。お母さんが、主が与えたお母さん、すごい感謝。この主が、今ね、アッシャーもね、今アメリカで予言を受けたんだけど、いろんなリーダーたちが集まって卒業するから、予言を受けて、そこでもまだね、私のお父さんお母さんの予言が出てきたわけだから、主が本当にまだね、その天国にいるお父さんお母さんの何かをまだちょっと伝えたいようなものがあるみたい。だからそれを私も今日もそれ聞きながらね、すごい主の、家族に与える祝福、それ私たちは感謝しなきゃいけない。アメン。そしてみんな聖書分かるように、イエス様でさえもお母さんがいたから、ね、マリア、当たり前、多くのキリスト教の中のグループをマリアを礼拝しちゃうんだけど、敬うって全然問題ないの。礼拝は当たり前イエス様だけに行かなきゃいけないけど、でもマリアもすごいイエス様のケアしたはず、ね、完全なお方だったんだけど、でもすごいいろんなもの、御言葉も教えたはず、いろんなものやったはずね。だからすごい感謝しなきゃいけない。パウロもね、テモテが彼の霊的子供になったんだけど、テモテも何、お母さんとおばあちゃんの影響でテモテが使徒になったわけ。すごいよね。だからこれ、私たちはいつもお母さんお父さんを敬う感謝する流れに入っていかなきゃいけない。だから今日もね、お母さんたちも主からの感謝を聞かなきゃいけない。アーメン。お母さんたちもっと言ってもいいと思うよ。だから今日ここにイエス様来たら、多分ありがとうって言うと思う。だから絶対多分私のお母さんにも主はそれ言ってると思う。だからケアした、教えた、聖書の清さ、聖書のピュアなものを教えた、イエス様を愛する人生を教えた。でだってお母さんも23歳24歳の時に日本に来なさいって主に言われたわけ。完全に家族からとすれば、これ絶対ダメだったわけ。こんなことやってはいけない。なんで日本に行くんだ、なんで宣教師。でも従ってきたわけ。そして1ヶ月かかるんだよね。その時は船に乗って1ヶ月かかって、毎日吐いて、ね、すごい毎日気持ち悪かったみたい。でもそれでもこっち来て、ずっと最後まで、ね、主に仕えると決めたわけね。すごいよね、それね。だから私の一番の上のお兄ちゃんも、今度まだ日本に戻ってくるけど、日本に来るけど、マイカとね、私もみんなお父さんお母さんのいろいろな、この彼らの使える心、あたり一致しなかったものもあったのはあったんだけど、主に使える心を見ながら私たちも影響されたわけ。どのぐらい主から離れようとしても、やっぱりその見えた、自分が毎日見た喧嘩を一回もしない親、それ絶対影響されたわけ。この主を愛する、主に仕える、その流れを見たわけね。アメン。 OK。 だからメッセージ止まるから、だからお母さんたち立ってくれるかな。今祝福しましょう。今日お母さん、まあ、母の日だよね今日ね。アメン。感謝ですか。そしてこれいつも毎年言うからね、お母さんはすごい大切なミニストリーなの。Okay? だから多くの、陸上内もね、天国に行った時にね、誰がよく報いを受けてたか、先生たちじゃなかったの。お母さんたち、お父さんたち、その全然誰も知らないような人たちがもっと主からのプレゼントを受けてたの。アーメン。Okay? だから私、あ、でもお父さんだけど、ここのミニストリー1週間1回、そしてその1週間の間でいろんなものやる。でも何、お母さんとお父さんの働きってすごい大切なの。だから神様でさえもヨセフとマリアに任せたわけね、自分の子を。すごいと思う。 だからそれ毎日ミニストリーとして見なきゃいけない。Okay? だからなんか他のものやりたいかもしれない。その大切なミニストリー、お母さんとしておばあちゃんとして主の恵みを受けなきゃいけない。アメン。周りにさしちょっとだけ 手を置いてできるんだったらね。Okay? じゃあ今主を感謝します。主をあなたの Will you pray after this also? For them? Is Daiki here? Okay. 主を感謝します。主をあなたのこの大切な天国から来るこのミニストリーを感謝いたします。今日お母さんたちを祝福します。このお母さんのある油注ぎを祝福します。そして主よ、あなたの喜びが、新しい喜びがお母さんたちに今日来ることを宣言します。そして主よ、このいろんないい時もある、大変な時もある、でも主よ、あなたの恵みにはパワーがあることを感謝いたします。イエス様、あなたの油注ぎを受けながら、お母さんたちはこの次のレベル、次の祝福の流れに入ることを感謝いたします。イエス様、あなたのスペシャルな恵み、そしてスペシャルな行為が今日来ること、イエス様のあなたの名によって今日宣言しましょう。成功することを宣言します。繁栄を宣言します。家族でいろんな問題があったら、そこからの解放が今日来ることを宣言します。子供たちを祝福するための恵みが来ることを宣言します。主よ、あなたのスペシャルな恵みがあることを感謝いたします。
Hallelujah. Lord, I bless every mother in the name of Jesus.
主よ、全てのお母さん方をイエス・キリストの名によって祝福します。
Lord, I ask that you remind them of the authority that you have placed upon them.
彼らの上にあるあなたが与えた権威を彼らにもう一度思い起こさせてください。
Lord, bless them as they are raising up the next generation in this land.
そしてこの地の上で次の世代を立て上げている時に彼らに祝福を与えてください。
Lord, you know what they do every day.
主はあなたが、お母さんたちが毎日やる大変ないろいろなことをあなたは知っております。
So Lord, we ask for your grace to fill their lives in Jesus' name.
主、お母さんの上にあなたの恵みがあることを宣言します。
Your grace to carry them.
そしてその自分の人生をしっかりと全うできるような恵みを与えてください。
To strengthen them.
彼に力を与えてください。
Lord, your grace to work through them as they minister to their children.
そしてお母さんたちが子供たちにミニストリーするときにあなたの力が彼女たちから流れますように。
Lord, that they would rise up in authority against the enemy.
そして敵に対して立ち上がり、そして権威を持つことができますように。
That they would rise up to receive every blessing that belongs to them and to their children.
そしてお母さん方と、そして子供たちにつくべき、その祝福、与えられるべき祝福をすべて受け取ることができますように。
Lord, I thank you that even now, Lord, you heal their hearts.
今もお母さん方の心をあなたが癒してください。
Lord, we bless their souls.
そしてお母さん方の魂を祝福します。
We bless their minds.
そしてマインドも祝福します。
Lord, their hearts.
そして心を祝福します。
And I declare shalom in the name of Jesus.
イエス・キリストの名によってシャロームを宣言します。
Shalom in Jesus' name.
イエス様の名によってシャロームを宣言します。
Shalom, shalom in the name of Jesus.
イエス様の名によってシャローム、シャロームと宣言します。
Thank you, Holy Spirit.
聖霊様ありがとうございます。
You are with us.
あなたが私たちと共におられるからありがとうございます。
May the blessings be multiplied through their hands.
そしてお母さんの手から祝福がもっと増し加わりますように。
In Jesus' name.
イエス様の名によって祈ります。アメン。
アメン。感謝。素晴らしい。 OK、 じゃあ座ってよね。今日ね、みんな楽しんで、感謝、ね、時々ね、なんか主と交わってる時にね、親が近いっていう時で感じるわけ。それ変かもしれないけど、本当になんか見てんのかなみたいな、なんかそういう感じするんだよね。感謝。アメン。ER にね、みんな入ったって分かりましたか？アメン。 ER、 新しい月に入った。だから私たちはこのカウントダウン、これ当たり前、この月って面白い、そのカウントダウンの月完全になるわけ。神様のスペシャルな 私たちに与えた準備の、準備の月みたいなやつね、そしてこれがみんな今ソロモンの神殿っていうのをね、あのフェイスブック、私のフェイスブック見てれば、なんで一回いろんなソロモンの神殿のことばっかり、 それ一つ理由があるわけ、ソロモンの神殿、今週もまだ火曜日教えるけど、天からソロモンの神殿が落ちてきたのが見えたわけ、 私が。それで主がこのソロモンの神殿を教える時だよって、それで言われたわけね。だから今回主に許可を受けて、これこのソロモンの神殿のできるだけ説明をするから。でもね、あの教えプラスすごい何か予言的なものもあると感じてるの。アーメン。そしてそのソロモンの神殿がスタートしたのも ER だったわけ、今月。だから期待しましょう。神様の、神様が やろうとしているこの主の宮、建てようとしている主の宮、それ私たちはそれを信じていかなきゃいけない。で、教会はなくならないってみんな分かるよね。主の教会はずっと永遠に残るものなの。私たちはそれをすごい主から感謝しなきゃいけない。OK。じゃあこれポイントちょっと早く書いてね。この今月はね、大体癒しの月と考えなきゃいけない。いろんなこのイスラエルがエジプトから出ていった、そして今月のあれが癒しを経験する、そのようなものが聖書で見えるわけね。だから今月みんな病があるんであれば、癒しを毎日宣言してみて。Okay? 癒しはプレゼントとして考えた方がいい。イエス様は私の病を受けた。それを宣言するのがすごい助かるから。だからね、朝起きるとき、OK、今月は癒しを信じるとき。そしてそれで癒しを受ける。そしてなんか病の霊を感じるだったら病の霊を追い出す。そのような流れにも入っていいと思う。OK? アーメン。そして今月、主のできるだけ聖霊様に全てを委ねていかなきゃいけないと、これも先週ね、少し早く教えたけど、聖霊様に私たちは人生を委ねるときに新しい油を注ぎ受けるの。だからこのカウントダウンのすごい、なんで大切かというと、主と私どっちかっていうのを決めなきゃいけないわけ。Okay? 主は私の上に祝福を与えたい。主は解放を与えたい。家の祝福を与えたい。ビジネスの祝福を与えたい。それが私たちは知ってるわけ。主の福音で。でもその祝福を受けるための自分の通っていかなきゃいけないものがあるよね。アーメン。ということは、私というものが主に完全に主を知る人生に入っていかなきゃいけない。そしてそこで当たり前、一番邪魔するのがサタンではないわけ。邪魔するのがこの私なの。自分が一番の敵だと分かれば、私たちは毎日主の恵みを求め始める。私が問題なんだ。私が、私はもっと主を知ってるはず、でもそんなに知らない。当たり前、それ自分のせいなわけ。いきなり誰かのせい、天国書いた時言えないわけ。あの人のせいで私は主を。いや、毎日主がいるから。聖霊様は一回もクリスチャンになった時から離れたことがないの。でも私たちは自分が邪魔して、自分の中で邪魔してるもの、時間が取られるもの、自分がすごいと思っている場所、それを主に委ねなきゃいけない。それがこの今月の癒しのサイクルに入っていくための大切なところなの。主は癒したい、主は解放したい、主は祝福したい、主は家族を救いたい、主は家族を解放したい、主はビジネスに繁栄を与えたい、主は全部やりたいわけ。詩篇103に書いてあるように。でもそれをやるために私たちは、ちょっと待ってよ、主はいるのになんで私は今ここにいるのか。自分の成長を求めなきゃいけないわけ。私は次のレベルに行って主に使える心に入っていきたい。ということは、私が一番ではない、イエス様が一番。イエス様が私のために十字架にかかった、私も自分の十字架にかかると決めなきゃいけない。それがいきなり刑事として分かった瞬間に、OK、私ではない、主なんだ。そしたら主へのフォーカスになって、自分のすべてが主を礼拝する流れに入ってくる。 それが今月の毎日私たちは捧げるの主に。アメン。そこで当たり前あるクリスチャンは癒される、解放される、自分の魂フィーリングの世界が癒される、トラウマが癒されてくる。なんで主の世界に入ったら全部癒されてくるの。天国には病がないから。アメン。隣人に癒される時だよって言ってみて。OK、 今日主が、まあ、これも長くないと思うんだけどね、ピリピ3章。普通水のバプテスマのため の、 あの教えもね、これ入れとくからね、いつもどっかでどっかで入れるから、この救われた時 の、その少しだけの経験したものね。 OK、ピリピ人の手紙の3章、これ前もね、いつか去年かな、教えたかな、何回もこれ、ピリピ3章すごい大切なところ、ピリピ2章とかも、ね、すごい助かるけど、今日ちょっと時間かかるから読まないけど、あの書いた時か、それか夜寝る前に読んでみて。 OK、 ここで3章の1節、okay? これちょっとだけ読むような感じになるけど、ポイント言っとくから、それで最後には自分もそれ読んで、このサイクルに入ると決めなきゃいけない、okay? 最後に、私の兄弟たち、そして当たり前姉妹たち、主に会って喜びなさい、okay? だからこれ早いポイント言うからね、自分の人生が喜びがない場所分からなきゃいけない。アーメン、うん、アーメン、アーメン、 OK、 自分の人生が喜びがない場所分かった方がいい。なぜかというと、主にあってこの喜ぶというのは、これはいつも喜びなさいっていうのがパウロの教えだったわけ。当たり前、聖霊様がこれを導いたと私たちは信じてるわけね。ということは、喜びというものは、この自分がいつも笑ってるわけ、そういうものではない。喜びというものは、悲しみのサイクルが終わったってことなの。落ち込むサイクルが終わった。だからここでいつも主にあってこの喜びなさい、そして主の流れに入るために、私たちはこの喜びますと決めなきゃいけない。で、だから自分の人生で、自分の毎日の人生、仕事の人生、夫婦関係、家族の関係、仕事場、いろんなもので喜びが少しでも心からなくなっていった時に、私たちは主に戻らなきゃいけない。で、喜びというものは人からもらえない、喜びは主からしかもらえないの。イエス様は十字架にかかった時、喜んでいったって書いたの。考えてみて、みんな、十字架喜ばないよねいきなりあれ喜びながら十字架行きたくない、あれすごい痛いんだよ、あれ大変ない。そしてイエス様はそれだけでいろんなものを経験したわけ。でも何があったわけ？その将来のものを考えながら主に従う喜びがあったの。どっか私たちは死の影を通ってもまだ喜ぶことができるわけ。なんでまだ羊飼いがいるから、いろんな悲しみのサイクルが入って、そこでまだ喜ぶことができる。なんで？主がいるから。で、それが今月、そのこれイスラエルもこれやってるわけね。その自分の中にあるこのいろんな良くないものを解放していかなきゃいけない。で、だから喜びというものがすごい、パウロとしてはすごい鍵だったみたい。私は同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなります。これもみんな原則ね、イエス様の流れ、主の流れでは何回も私たちは同じ教えを聞かなきゃいけないの。アメン。なぜかというと、本当に私たちを助ける、私たちの人生を助けるインフォメーションを何回も聞かなきゃいけない。Okay、そしたら2節ね、犬どもに気をつけなさい。これもね、なんかちょっと厳しいかもしれない。犬ども、これ宗教の霊のこと言ってんだよね。宗教の霊、宗教の霊のみんなも教え聞いたはずね。すごい大切な教え。宗教の霊というものは、全ての人間が持ってるものなの。最初から宗教の霊が活性化するから、犬どもに気をつけなさい。悪い働き人たちに気をつけなさい。肉体だけの割礼のものに気をつけなさい。Okay? だからこれまだポイント書いてね。何の割礼？肉体だけの割礼。 本当の割礼は何なの？心の割礼なの。ということは何かが切られる、何かが良くないものがなくなる、それが主のやり方なの。アーメン。だから今月私たちは主のこの ER のね、この考えながら私たち OK カウントダウンしてる。私は毎日主の割礼を受けなきゃいけない。ということはいろんなものが切られなきゃいけないわけ。最初は当たり前痛い、最初は切られたくないという思いがあるかもしれない。でもどこかで自分の人生で良くないものは全部なくさなきゃいけない。これが聖霊の満たしの鍵になってくるわけ。だから自分が今私は完全です、それがここでパウロ言っては違うよって言ってるわけ。私たちはみんなどこかでまだ成長しなきゃいけないものがある、なくさなきゃいけないものがある。それが今月私たちはイエス様の愛を通して、喜びを通して私たちは十字架に行くと決めなきゃいけない。3節、神の御霊によって礼拝し、これもすごいよね、聖霊様を通して礼拝の流れ入る、キリストイエスを誇り、肉に頼らない私たちこそ割礼のものなので、すごいよね。だから肉に頼らないと決めなきゃいけない。肉的な祈り、肉的な考え、自分がこの自分は神様を知ってるというその変な思い捨てなきゃいけないの。私は聖書を何回も読んだからもう主を知ってます、知ってないわけ。聖書をもう何回も読んだから聖書を知ってます、誰も聖書してないの。聖霊様が全部知ってるわけ。いや私は聖書も何回も勉強、いやそれでいきなり聖書全部知ってるはずがないわけ。主だけが全てを知ってるの。だからこの肉に頼らないというものを今月私たちはすごい理解しなきゃいけない。私たちは 主の喜び、主の恵みが必要だ。私は何回も今まで頑張ってきて何も結果が出てきてない、それをチェンジしなきゃいけない。なんで？主ができるから。自分ができないものを主ができる。自分が宗教的にすごいと思っているものを主は全然すごいと思ってないから。すごいのは主なの。イエス様のパワーが私たち必要なわけ。アーメン。OK。そして4節、ただし私には肉においても頼れるところがあります。これもよくあるんだよね。自分を頼る人生、すごく危なくなってくるの。他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です。だからクリスチャンになったら何が私たち、何が起きたか、主の御霊が来たわけ。すごいよね、主の御霊が来た。そのもっと清い時に来たわけではない、主の御霊が来たわけ。でも先週説明したように聖霊様が来た、聖霊様の満たし全然違うの。私はどこかで主に毎日この自分の魂、自分の思い、自分の自由意志、自分のこの罪の方に行ってしまう何かのパワー、それを主に委ねなきゃいけないの。だから救われたの感謝、天国行けるの感謝、でも私たちはこのパウロが経験した主のパワーの流れに入りたいの。肉に頼ると思うなら私はそれ以上です。そしてみんな知ってるよね、パウロの素晴らしい、いろんなね、すごいと思う、いろんな彼やったあのポジションもすごかった。聖書もすごい知ってたと思う。でもここで私生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族、ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、これ熱心さ、びっくりした。時々クリスチャンでさえも今でもまだ迫害するから、教会みんな、教会を迫害するとイエス様を迫害するってことになっちゃう。だからイエス様はパウロに現れた時、あんたなんであの教会狙ってんですかって言うのは、いや私をあなた狙ってるって言うわけ。でも狙ってなかったわけ、その教会を迫害してたわけ。で私たちは主の教会、主の教会のこのピュアなものを私たちは信じなきゃいけない。アメン。熱心については教会迫害して、だから間違えてたものがあったってこと。宗教の霊っていつも狙うんだよね、人を狙わなきゃいけない、人を裁かなきゃいけない。面白いと、だからいろんな先生たち話しながらね、いろんな聞くんだけど、でだから私たちは普通他のムーブメント全然責めないの。先生はっきりいろんな話しながら一回も出てこないトピック。 でも、ね、この聖霊様の流れが嫌いとか何か何かで向こうのないそういうしてる人攻撃してくるわけ。それがおかしいの。なんで私たちは裁く権威が一つもないわけ。そして大体日本でも私ね、この頃少なくなってきたけど、最初ね裁かれた時その人全然私と話したことないの。私もその人と全然話したことがない。これ何？宗教の例なの。宗教の例は時々主が本当によくやってるもの、それを裁きたいわけ。自分が理解できない。それかある人たちは聖書を持ってくるから、聖書を持ってきてこれは良くない、いやでも私もあなたの聖書の流れも変と思ってるけどあなたに裁かないよねって言ってるわけ。何も、ね、何で狙う理由がないわけ。主が私にそんな権与えてないから。主だけが裁く権威があるわけ。この裁きってね、音書いといてね、今度もっと見えてくるから。これが主の裁き。主は私たちの人生に、人生を見ていろんなものを少しずつ狙い始めるから。パウロもいきなり救われた時完全じゃなかったわけ。でも主は憐れみを持ってパウロを助け始めた。アメン。みんな毎日感謝してね、主の優しさ。主は本当にね、私たちを見て時々いろんなこと言えると思う。でも言わないの。悪いこと言わない。でも助けようとするから。主はこの指を刺す裁きじゃないわけ。これをチェンジしたらこれが来るよっていうわけ。この悲しみのサイクルやめてねっていうわけ。それを私は助けるよっていうわけ。でもその悲しみのものを主に委ねるまで奇跡が起きないの。自分の病を主に委ねるまで、いつも私の病、私の病って言ってれば自分の病になってるわけ。でもそれ主の御手に委ねたら奇跡が起き始める。教会を迫害したことであり、立法による義については非難されるところがないものでした。だからここで弟子たちもね、そういうなんかいろんなあったと思う。失敗したのは失敗したんだけど、彼らいろんなものを知っていた、いろんなイエス様と毎日ね、パンを食べていた、魚食べていた、ワインも飲んでたかもしれない、いろんなイエス様との交わりをしながら、すごいポジションがあったよね。あったよね、ポジション。タイトルもあったはず。でもそれ全部どこかで彼らがイエス様から、例えばヨハネは最後までついてたと思うんだけど、イエス様から離れてしまった。どこかで彼らは落ち込んでたところもあったはず。イエス様のよみがえりも疑い始めた。でもどこかでイエス様は何て言うわけ？待ちなさい。なんで？力が来るよっていうわけ。だから私たちも時々失敗してしまう。時々イエス様を裏切る時もあるわけ。時々伝道のチャンスがあった、しなかった。それ何回も私たちやったことあると思う。恐れがあった。それも主が責めるわけじゃない。でもそれで私たち、主よ、あなたの力が必要です。そこまで来なきゃいけないわけ。しかし私は自分にとって得であったこのような全てのもの、みんな全てのものって言ってみて、okay？ だこれも当たり前、いろんなもので習ったケースだけど、最初もこの教え全然分かんなかったの。主が救った、私を救ったから、大体それで終わりと思ったわけ。その後は聖書を毎日読んで祈って何かやってみよう。でもこれなんて書いてある？全てのものって書いてあるの。徳であったこのように全てのものをキリストにゆえに損と思うようになりました。ということは、自分の全て、この持ってるもの、自分の知識、自分の知恵、自分のポジション、自分の失敗したところ、自分の罪、いろんなもの、それ私たちは全部主に委ねなきゃいけない。主に全てを委ねた時に主の油注ぎが来るの。自分ができないと認めた瞬間に主のパワーが落ちてくるわけ。だから自分の人生ですごいなと思っているものを全部主に委ねた方がいい。そしてある人たちは自分を責めてるかもしれない。この私を主に委ねたら主の人になるわけ。主のものになるわけ。自分だけの人生がストップするの。 アメン。だから主の助け、主の知恵の流れに入ると決めなきゃいけない。OK、もう少し終わるよ。8節。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私は全てを損と思っています。だからみんなこれに戻りましょう。イエス様を知る人生。当たり前、聖書の知識必要になってくる。主が今語っている知識、書的スクールでやっているもの、あれもすごい鍵になってくる。でも毎日自分の人生で鍵になってくるのがイエスを知らなきゃいけないわけ。イエス様を知る者がそれが全てだってここで言うわけ。私はキリストのゆえに全てを失いましたが、それらは塵あくただと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。すごいよね。だからこれもキリストって書いてあるから油注ぎが入ってくるやつね。私は立法による自分の義ではなくキリストを信じることによる義。これもだから今日も水のバプテスマ、あれ何なんだろう、救われた、そのイエス様を受けた瞬間自分の霊が生まれ変わったわけ。だからパウロは立法によって自分の義を求めようとしていた。でもここでパウロはちょっと待ってよ、そこから立法によって義は来ない、キリストを信じることによる義、すなわち信仰、みんな信仰って言ってみて、信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。アメン。いや絶対ね、みんな誰かに自分の証を言うときにいきなり私はクリスチャンになりましたとか、そんなそれだけ言わないように、神の義をもらったって言わなきゃいけない。それが福音なの。新しい契約、私は教会のメンバーになりました、当たり前、それも大切なポイントがある。でも神様の義をもらったよって言わなきゃいけない。それは最初生まれ変わった瞬間に神様の義がもうあるわけ。誰かのすごいいい人の義ではない、神様の義をもらったの。ということは私たちは何かやってみて神の義をもらおうではない、いや神の義をもらってからスタートするわけ。ということはもう神様の義があるから私はもう罪人ではない、義人になったってなるわけ。アメン。なんでこれ大切か、自分の人生は何か良いものをやろうとしてスタートしないわけ。まずは神の義があるんだと信じてからスタートしなきゃいけない。Okay? だから毎日の宣言は何になるわけ、私は義人ですってなるわけ。主を知ることができる、主が私と共にいる、それを信じなきゃいけない。アメン。 OK、 10節。私はキリストとその復活の力を知り、これが今週この ER ですごい大切なポイントね。癒しとか解放、そしてカウントダウンする、そしてその神様が与えようとしているこの祝福のレベルにもっと入りたい。何をするか、キリストとその復活の力を知ると決めなきゃいけない。イエス様はこれキリストだから油注ぎ、そしてプラス復活の力。で今度 Facebook ライブでね、先週もスタートしたけど、聖霊のバプテスマと何だったっけ、あれ力のバプテスマ、その2つ全然違うの。 OK ね、聖霊のバプテスマ、力のバプテスマ、全然違うわけ。だからパウロはここで私は天国行きたい、当たり前近くなってきてたわけ、天国行くとき。でも彼は何を知りたかったか、キリスト、油注ぎを知りたかった、そしてその力を知りたかったわけ。クリスチャンの人生で何が必要なのか、主の力が必要なの。主のパワーがなければ私たちは何もできないわけ。でもカリスマ的な流れ、ペンテコストの流れ、そして予言的な流れ、使徒的な流れで時々プッシュする一つの教えは、聖霊のバプテスマの現れは異言だよっていうわけ。そしたらいきなり、あ、私はもう異言で祈ってるから私はもうパワーがあると思ってるわけ。いや、そうじゃないの。聖霊様のバプテスマの流れから力のバプテスマが生まれてくる。聖霊のバプテスマは聖霊によって救われた時ではない、この聖霊の満たしというものがあるわけ。それが私たちはなくしちゃうの。それを私たちはキープしたいの。聖霊様に満たされ続けなさい。なんで、私が自分のいろんなものをやりながら聖霊の満たしがなくなっちゃうわけ。 で私たちは何をする主に戻らなきゃいけないわけ。イエス様、あなたの満たしが必要です。言わなきゃいけない。そしてそれで終わらない。イエス様、あなたの力も必要です。認めなければ主は与えないの。アメン。私はキリストその復活の力を知り、知りっていうのはこれ経験という言葉だからね。あのマインドの知識ではない。キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、それ書いてみてノートに。これが鍵なの。キリストの十字架の死とコネクションするわけ。何とかして死者の中からの復活に達したいのです。アメン。自分の人生、毎日主に捧げなきゃいけない。主に、主をここにいます。あなたに人生を捧げます。自分のすべて、中で分かっているもの、すべて主に委ねなきゃいけないの。みんな十字架にかかってイエス様は本当に死ん、体が死んだから、シャットダウンした。当たり前、霊は体から出たわけね。でも、イエス様はそこで何、父なる神様に全部委ねたわけ。死ぬ人生、私たちはそこで死を経験するけど、そこでいつもまだ命があるわけ。雨少なくなってきたけどね。だから十字架、自分の十字架を背負わなければ、私たちはイエス様の弟子になれないって書いたの。でも多くのクリスチャンは全然自分の十字架を背負わない。ただ私、私、私、私、私、私、私、私、私。私が何か言われれば怒りが出てくる。いろんなものが出てくるわけ。それが十字架行かなきゃいけないわけ。死んだ人は意見がない。死んだ人はもう自分のフィーリングがない。主の十字架、自分のすべてを主に使える人生。私ではない主。最初にマシュー先生から習った教えね、びっくりしたけどね、これ。聖霊様があなたの中に来るんであれば、あなたは出ていかなきゃいけないって教えだったわけ。最初意味全然分かんなかった。何言ってるか。なんで私が出ることできない。まだまだ生きてるから。何言ってる。そして分かってきたわけ。もっとそのこういう教えを聞きながら、パウロの考え、パウロも他のところでね、第一コリント2章とかいろんな場所で、第二コリント1章から3章、私が死を経験すればあなたに命が来るっていうわけ。ということは、私たちはこの蘇りが好きなわけ、この力のやつ。でも蘇りの前は十字架を経験しなきゃいけない。そしたら私はマシュー先生からそれすごいプッシュされて、そしたら今度は、あとはもう主の声を聞いたものは経験したけど、今度は毎日主に委ね始めたの、自分の人生。私の中に何かがあれば、それ私はそれを捨てなきゃいけない。自分の意見捨てなきゃいけない。自分の力とか自分の宗教的なものを頼ってる、それ十字架に行かなきゃいけないわけ。捨てなきゃいけない。それがパウロがここで言ってるわけ。時々私たちはパワー、蘇りの力すごい欲しいわけ。祝福がすごく欲しい。でも従わなきゃいけない。神様に従うと決めた時に、主が一番だ、主に使える人生が一番だと思ったその瞬間、その流れに入ると決めた瞬間に、聖霊様のパワーが動き始める。みんな聖霊様って言ってみて。聖霊様の満たしは聖霊の力ではないから。それが今月私たちは考え、な、本当これ欲しいのかどうか。最後まで待つことできるのか。最後まで賛美することができるのか。最後までイエス様が命令したエルサレムにとどまりなさい。それを従うことができるのか。500人以上に現れたんだよ。イエス様は自分の蘇りのスペシャルな現れ。でも120人しかいないわけ。何が起きたか分かんない。いろんな理由があったはず。でも私たちはいつもね、私の意見、私の考え、 それが邪魔してるわけ。私たちは主に全てを委ねると決めなきゃいけない。アメン。OK。あと1分。あと1分。今日生産シーンもあるから。私はすでに得たのでもなく。それみんな言ってみて。だからみんなね、まだまだいろんな経験があるから。もう一回言うね。1分な、もう2分になりました。パウロは何、ここでもう死ぬような前の時なんだよ。これすでに得たのでもない。私たちはまだまだ主との主に仕える喜びで主の神の国の流れを見ることができるわけ。すでに完全にされているともありません。アーメン。だからパウロも自分が死ぬ本当前ぐらいの時でもまだ完全じゃなかったわけ。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。アーメン。だからイエス様が主なの。イエス様が王様なの。私たちみんな天国入ってね、すぐ分かるのが、私は神様じゃないって分かるから。私は自分で人生を決めるオプションはっきり言ってなかったわけ。でも自分人間はあるわけ。天国入ればみんな主の御心しかやんないの。だから今日天国の教会はみんなイエス様に従って動いてるわけ。私たちも地上の教会として天国とコネクションした方がいい。主の宮、ソロモンの神殿のコピーが当たり前、主がそこで入ってミニストリーしてるから、それに私たちはコネクションしなきゃいけない。アメン。ちょっとだけ立ちましょう。ハレルヤ、ね、昨日も良かったね、予言の流れが。主の声を聞く、主に仕える、主が一番知ってる。そのために私たちは今月主に毎日体を捧げるの。自分の弱さ、自分のプライド、自分の怒り捨てなきゃいけない。いや、これは私はもうこの怒りから通う、いや主に渡せば、主に全部主の御手に委ねれば主は奇跡できるから。これもね、聞きながらね、病があるかもしれない、主に病を委ねるわけ。私の病とも言わないで、主に病を与えた。主の御手に魚パンを与えると何かが奇跡が起きてくるわけ。何かが起こるわけ。アメン。ちょっと手を挙げましょう。主にこれ当たり前チャレンジ、私もこれ今毎日自分をチャレンジしてるわけで、去年で終わりたくない。新しい流れに入りたい。今年のね、この聖霊様が与えようとして祝福に入りたい。パワーに入りたい。主よ、あなたにもう一度、この霊、魂、体を捧げますよ。あなたの素晴らしい力、信じますよ。私たちのこのプライドを全部捨てます。中にあるこの喜びが全然ない。それ主よ、もうそれもあなたに委ねますよ。なんかなんでこれが起きてないのか、この私たちがちょっと疑っているようなものを主に全部委ねます。主をあなたに全て委ねましょう。将来、私たちの家族の心配、お金の心配、この世の流れから来るいろんなこの恐れ、それを主に全部委ねます。今日も癒しが起こることを宣言します。主からの癒し、癒しの力、解放の力、新しい力、着せられるまで待ちなさい。主よ、その流れに入りましょう。今月は癒しの月と宣言します。癒しがいっぱい、証が増えることを宣言します。癒し、健康、いろんなもの、そして魂の癒し、それも宣言します。イエス様、感謝します。家族の癒しを宣言します。家族の回復宣言します。主を感謝いたします。イエス様の皆によって宣言します。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。アーメン、アーメン。 OK、 じゃあ、座って、じゃあ、聖餐式、やっていきましょう。聖餐式今日はいろんなイベントあるね。聖餐式、クリスチャンであればね、みんな立って、ごめん、まだ立たなきゃいけない。立ってくれるかな。クリスチャンであれば クリスチャンということはイエス様を受けたってことね。それだけ。イエス様を心に受けた瞬間、主として受けた瞬間に生まれ変わりました。みんな感謝。パウロはね、面白いこと言ったんだよね。第一コリント 10章11章12章、聖霊の賜物とかの前のね、一つのあれはこの聖餐式の一つの教えだったわけ。そこであるクリスチャンたちはもう病が来た、ある人たちは死んでしまった。そしてなんで体を見分けなかったって書いてあるの、キリストの体。そして私たちは自分を裁けば裁かれないって書いてあるの。アメン。だからこれどういう意味かというと、自分を変なように裁くわけではない、自分をチェックしてねっていうのが教えなの。そこで今日もね、みんなこれ受けながら聞いてね、一番天国でのパワフルなパワー、一番パワーのあるものは何なの？愛なの。だから信仰があって愛がなければ意味がないよってなってるわけ。だからイエス様も地上にいた時に、私は私に新しいメールを、それもまあ新しいメールだけど、レビ記に書いてあるやつね。隣人を愛しなさい。そして今度イエス様は、私があなたを愛したように隣人を愛しなさい。ちょっとコリントが多くの病があった、死んだ人たちがいた、パウロの考えは愛がないからって言ったわけ。お互いを愛する、特に兄弟姉妹を愛する、すごい大切なポイントなの。だからさっきもね、なんで あるクリスチャンたちは私を裁くか分かんない。なんでチェイアン先生を裁くか分からない。でもそれクリスチャンとしてはやってはいけないものなの。やってはいけないわけ。でも今フェイスブックもある、インターネットもある、 YouTube もある、何でも言える時代になっちゃったわけ。だから多くの人たちいろんなものを言いながら大変な裁き受けちゃうの、主から。私たちは愛の流れに絶対入ると決めなきゃいけないわけ。誰かを愛してれば助けるはず。誰かを愛してればその人絶対呪わない。アメン。神の子供たち、どのような子供であっても呪ってはいけない。主の子供だから。みんな雨かな。これも今月考えてみて、どっか愛がないとこあるかもしれない。愛の人生に戻らなきゃいけない。隣人を愛しなさい。アメン。 OK かな。大丈夫なのかな。子供たちは後で上でやってる。あ、OK。 どっち最初だったっけ。パンだったかな。ごめん、いや時々他の聖書がこの反対だから。 OK、 アーメン。皆さん感謝ですか。イエス様の体、傷があるんだよね。傷がある。その傷に なんで傷、私たちの癒しのためなの。心の癒し、マインドの癒し、体の癒し、経済的な癒し、全部入ってるから。今日信じましょう。時々聖餐式の流れ、本当に信仰を使えば本当に癒しの流れが活性化するわけ。イエス・キリストの打ち傷によって私は癒されました。それを感謝しながら受けましょう。アーメン。イエス様の血潮、みんな感謝だよね。イエス様の血潮によって私たちのすべての罪が許されました。すべての過去の罪、主はもう忘れました。で、今日の朝罪を犯して告白した、主は全然メモリーがないの。この間レナ・ジョーンズ先生も言ってたよね。でも私たちは主はまだ知ってる、いや知ってないの、忘れるの。告白するもの、主は忘れます。自分で過去を見てね、わあ大変だ、あ、まあ、もう無理だ、いや無理じゃない。主は全ての罪を許す、忘れる、そしてマインドを清めるから。それ奇跡なの。良心を清めることができるから、自分のマインドの流れ、トラウマの流れ清めることができるから。主に感謝しましょう。ハレルヤ。今イエス様の皆によって今月の ER の祝福を宣言します。この初穂の油注ぎ、それが来ることを宣言します。主にいつも最初のもの、最初の声、最初の何かを捧げる 1ヶ月になることを宣言します。主に霊、魂、体を捧げていく1ヶ月になることを宣言します。そして本当に神様の癒しのパワーが現れることを宣言します。癒しから次の癒し、一つの解放から次の解放が来ることを宣言します。そして全ての病の霊、イエス様によって縛ります。そして今出て行けと命じる。イエス様の足元に今行けと命じる。病の霊、この体の中にある病の霊、出て行けと命じる。マインドによく来ようとする悪霊、今出て行けと命じる。汚れた霊、イエス様によって縛って今出て行けと命じる。イエス様の足元に行けと命じる。すべての呪い、先祖から来る呪い、3世代、4世代、時々10世代、その呪いをキャンセルします。イエス様の血潮によって、すべての呪いがなくなることを宣言します。イエス様の血潮によって、アブラハムの祝福が来ることを宣言します。主の祝福が来ることを宣言します。新しい祝福のサイクルに入ることを宣言します。すべての恐れ、出て行けと命じる。このパニックになってしまうそのシーズン、今それ出て行けと命じる。その先祖から来たこのパニックする、その決められた何月何日、今それをイエス様の皆によってキャンセルします。イエス様の血潮によって解放が来たことを宣言します。すべての親から言われた言葉、否定的な言葉、何かネガティブな言葉、先生たちからいろんな学校からいろんなネガティブな言葉、それ聞いても、それ全部イエス様の皆によってキャンセルします。イエス様の血潮によって主の祝福の声だけが来ることを宣言します。主の祝福、イエス様の祝福だけが来ることを宣言します。イエス様の皆によって今貧困の霊を追い出します。貧しい考え、出ていけと命じる。宗教的なこの進むことができない、それが今それが止まることを宣言します。前に進むことができることを宣言します。今主の清い裁きが来ることを宣言します。サタンの裁きが来ることを宣言します。サタンの天使たちの裁きが来ることを宣言します。主の祝福、主の繁栄、詩篇103に書いてある全ての主の祝福の現れが来ることを宣言します。詩篇91が来ることを宣言します。主の素晴らしい、アブラハムの神様、イサクの神様、ヤコブの神様から祝福が来ることを宣言します。その祝福に私たちは入っていきます。繁栄のパワーに入っていきます。国々を祝福する流れに入っていきます。イエス様の皆によって宣言します。アーメン、アーメン、感謝感謝、 OK、 ハレルヤ、感謝ね、 OK、 じゃあ座って、みんな持ってるからね、手できない、大丈夫、みんな感謝ですか。今月私は何をやってるか、毎朝主に感謝するの。主に感謝、信仰はいつも感謝するんだよね。みんなやっていきましょう。仕事行く前、主に感謝して、今日は絶対喜ぶと決めていきましょう。アメン。そしてみんなね、悪霊のサイクルね、これが本当に出ていくチャンスだからね、このヘブルカレンダーで。みんなアメンですか。アメン。勝利できます。負けない人生があります。アメン。主のピュアな裁き、それが今度この季節にね、私たちも入っていくから。アメン。立ちましょう。ハレルヤ、献金ね、献金、感謝感謝、ハレルヤ、ハレルヤ。みんな毎日宣言してね、アブラハムの祝福あります。自分の家族に宣言して諦めないで。これもう聞いた人いるかもしれないけど、私のね、この家族の祝福、私のその家族だけで終わると思ったけど、今すごいまた違うロケーションに行ってるわけ。諦めないで、祝福を宣言し続けて。なんで、主の祝福は止まらないから。イエス・キリストを信じなさい、あなたとあなたの家族は救われますだけじゃないんだよ。あの言葉は解放が入ってるの。解放、それを信じましょう。家族の救いを宣言していきましょう。アメン。 OK、 じゃあみんな繁栄信じてるよね。で、宣言しましょう。イエス様の皆によって イエス様の血潮によってこのお金にある呪いをキャンセルします。このお金を祝福します。イエス様の皆によって、イエス様の血潮によって私は祝福を受けます。繁栄を受けます。増加の油注ぎに入ります。もっともっともっともっと。アーメン。アーメン。喜んで主に捧げましょう。アーメン。